スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いします。はいはいはい、皆さん聞こえてますでしょうかね。はい、前回の、107号で、言った、リニューアルとはこのことです。はい、僕が喋ってるこの後ろっ側で流れてる BGM はですね、はい、リニューアルしましたよ。新しく、もうハイセンスな、はい、いやー嬉しいですね。作成していた、いただいた方がですね、あのエイムというバンドをやってられますチャンソエさんという方ですね。はい、トキマッシュリスナーならおなじみの、チャンソエさんなんですけども、はい、チャンソエさんからですね、3月の、末ぐらいですね、僕がインフルエンザでぶっ倒れてた時にね、突然こう連絡がありまして、ハンクララジオをイメージして、音楽作ってみたんですっていう風なのがね、こうツイッターだったかなで来たんですけど、いやもう何それ持って、お願いもしてないのにね、作って勝手に言ったら変ですね、作ってもらって、あ、じゃあもうぜひオープニング使いたいんですってお伝えしたところ、心よくね、お忙しい中時間を割いて、こんなね、もうちっちゃい番組にね、オープニングのこの音源をね作っていただきました。本当にチャンソエさんありがとうございます。はい、本当にありがとうですわ。あの名曲のようにね、うん、詳しくはねトキマッシュの、最後半年ぐらいの聞いてもらえたらねと思いますけどもね。はい、まあまあそんな中ですね、こうまあリニューアルをしたこのハンクララジオと同時にですね、こう桜がこう咲いてきましたね。新潟県でも桜咲いて、もうね雨とか風とか吹いてね、多分散ってると思うんですけど、多分この配信されてる頃にはもう散ってるんじゃないかな。日曜日4月8日8日ですね、8日にはねあられなんて降ってね、またねもう激寒ですよ。今シーズン初のグラウンドの練習をした僕はもう激寒でまた風邪ひいちゃいそうですけどもね。はい、まあまあそんな感じでね、こう入学式入園式シーズンで、保育園幼稚園小学校中学校高校とこう門出を終え、こうね新しい新生活ですよねになっている人たちが多いのかなと思いますよね。こう社会人の方でも人事異動があったり、新社会人の方はねこう入社式なんかあったりね、こうなんていうんですか、もう本当の社会に飛び込むみたいなこともあると思うんですけど、はい、まあ遠くアメリカではね大谷翔平が3試合連続ホームランとかね、すごいね。うん、あとねバナナマンの日村さんがね結婚しましたね。はい、どうも小林明ですっていう小林明のモノマネでおなじみの日向健さんですけどもね、はい、はいはいはい、日村さんのね小林明さんのモノマネがもうとても好きなんですよ僕。はい、まあまあちょっと話は変わりまして、入学式、はい、小学校1年生の入学式皆さん覚えてられますかね。全く覚えてないんです僕。はい、まあ、担任の先生の名前とか隣の席の女の子の名前とかも覚えてるんですけども、全然その入学式でワクワクしてたとか緊張してたとかそういう記憶はもう全然なくて、ただ唯一覚えてるのが入学式の時の服装ですよね。あ、なんかこう七五三みたいな、なんかこう子供用のなんていうんですか、スーツみたいな、なんかこうかしこまったきちっとしたの着るじゃないですか。はい、あ、周りのねこう友達はねもうみんな、まあ、子供ながらにねこう幼稚園保育園から上がって小学1年生ながらにこうネクタイを締めてるんですよ。はい、 でもね、僕ね、蝶ネクタイだったんですよね。なんかね、それがすっごい嫌だったのを覚えてますね。入学式の記念写真には、まあ、蝶ネクタイが、まあ、見事に傾いて、はい。蝶ネクタイがすごい嫌で、なんか、蝶ネクタイって、今はね、こう、おしゃれな感じがしますよ、僕も。はい。でも、小学校1年生の男子、幼少期の本町からすると、蝶ネクタイが、まあ、もうなんかリボンみたいに見えてて、なんか、リボンって可愛いアイテムじゃないですか。なんか男らしいアイテムじゃないですよね。だからその、可愛らしい女の子が用いるようなアイテムを首にぶら下げてるって感じですごい嫌だったのを覚えてるんですけどもね。はい。まあ、初めてのランドセルとかも全然覚えてないですし、ねえ。まあまあ、こう、新生活、がね、始まってる方も多い。中でね、こう、ハンクララジオはもう2年目、3年目を迎えて、はい。まあ、そんな時にね、先ほども言いました通りね、チャンソエさんとかね、こう、ハンクララジオを応援してくれる人も少なからずいるようなので、はい、本当にありがたい。で、そういう、期待をしてくれてるのかどうかはわかりませんけど、僕もね、一生懸命やっていきたいなと思います。今週も最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり。番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいと思います。ツイッターの DM の方でいただきました。ありがとうございます。末直さんからいただきました。祝100号遅っつってね、この度はおめでとうございます。もうこれ108号だけどね、もう2ヶ月過ぎてるけどね。2ヶ月過ぎてる、2ヶ月は過ぎてないか、1ヶ月過ぎてんのか。はい。ここに残るベスト3企画を言い逃げしてすみません。とても遅くなりましたが、末直的ハンクララジオ印象に残ってるベスト3をお送りします。ありがとうございます。まず第3位、第001号、オフサイドの話。何度も説明を聞いた私がオフサイドを初めて理解した回です。言葉だけで説明できるのは本当すごい。いやー、ありがとうございます。これねー、もう、ポッドキャストじゃ聞けないんですよね。シーザーブログの方に行ってもらったらと思うんですけど、はい。なかなかね、難しいですよね。まあまあ、懐かしい、まだ、ハブちゃんとおしゃべりしてる頃ですね。はい。これね、まあ今でもできるけど、これ偶然ですよ。ほんと、僕がサッカーのコーチやってるってだけなんでね。はい。いやー、でも、理解してもらえたのは嬉しいですね、本当に。はい。それでは第2位。〇〇号というわけではないけれども、子供の教育論。本町 FC によく出てくるこの教育論。本町先生が、先生じゃないよ。本当にコーチとして対チームメイトと真剣に向き合ってるんだなというのが感じられます。また、ちょっとしたテクニックや親としてハッとさせられることも多いので、とてもためになりますと。いや、ありがとうございます。でもね、いや、ほんと嬉しいです。言ってもらえるのは本当嬉しいんですけど、やっぱね、コーチよりね、親の教育っていうのが一番だと思うんですよね。だからその末直さんがお子さんにこう教育、まあこう子育てをしていく中で少しのこうヒントになってたら本当に僕は嬉しいですね。はい。僕はね、結婚もしないですし、子供もいませんし、もちろん。なので、実際僕が親になった時に、それこそ本町 FC でね、なんか、教育論なんつって、大風呂敷広げて、話してますけど、してる時もありますけど、実際僕ができるかどうかはね、別問題なんでね。はい。いや、ありがたいですね。そして第1位。第0、28号合コン作戦会議。 やはりこの回は本当に面白い、029号もそうだけど合コンに行ったことがないけれど想像ができるのと試してみたい、そんな気持ちにさせられます。長くなりましたがこれからも楽しい放送楽しみにしてます、末永より、ということでありがとうございます。合コン作戦会議ね、ちょっとした小ネタみたいな、なんかアドリブのコントみたいな話に盛り上がっちゃって本当悪ふざけですよ。はい、多分ね、サッカー好きな人はものすごい面白いんじゃないかなと思います、この028号は。はい、だから先週、今週もご紹介しますけど、アプローチラジオというポッドキャスト番組の、ケンさん、MC のケンさんとリョウさんにもね、この合コン作戦会議がちょっと聞いてほしいかなと思いますけどね。はい、僕でもちょっと手応えを感じてるぐらいの、はい、感じになってますね。はい、いやー、末永さん長々とメールありがとうございました。はい、続きまして、ふつおたというタイトルです。本町さんおはようございます。メキシコのワンダです。番組楽しく聞いてます。何回かにわたりうちの番組を紹介していただいてありがとうございました。地元の話ができると私も嬉しくなります。今は地球のだいたい裏側にいますが、やっぱり地元の話題を聞くと懐かしい気持ちになります。それから番組の リニューアルってどんな感じになるのか今からワクワクしています。それでは7月にお会いできることを楽しみにしてますね、ということです。ありがとうございます。ワンダさんね、スイートポットマッチングの方で何度かご紹介した、ラジオバレラペナ、通称バレラジの、MC を務めるワンダさんですね。はい、なやっぱ同じ、やっぱね、三条市からね、こう配信、三条市から配信してるわけじゃないけど、同じ三条人、三条の生まれということもあって、ワンダさんと、妹の、陽子さんとね、こうおしゃべりする会はね、方言とかがバンバン出てきて、ね、楽しいんですけど、でも三条の方言をね紹介されてもね、僕ね思いっきりわかるからクイズとかになってないんですけどね。はい、でここですよ、番組のリニューアル、あのオープニングのね音がねこう変わりましたよ。はい、オープニングが変わって、そんな感じでリニューアルさせていただきました。ワクワクしてる、期待に応えれてるかどうかは分かんないですけどもね。はい、それと最後の7月にお会いできることを楽しみにしてますね、ここですよね。はい、あの何号だったかな、ついさっき聞いたんだけどな、あの最新回今ちょっと調べますね。第何号だ、11回前半でワンダさんが今メキシコに住んでるということなんですけど、7月にこう一時帰国して、なんかね、大阪とか福島とか東京とか行くみたいなんですけど、こう非公式と公式のオフ会みたいなのやるとか言っててね、三条にのご実家に戻られるというタイミングで、ご一緒にご飯でもどうですかということだったので連絡をいただきまして、これワンダさん言っていいのかな、7月のそのね帰国した時にお会いする約束をしております。はい、僕も今から楽しみです。はい、どんな話できるのかなと思ってね。はい、本当にね、すごいね、このポッドキャストの世界ね。うん、だってワンダさんと僕会話したこともないんだよ。うん、それこそオープニングの音作ってくれたチャンソエさんともお会いして話したことはないんです。はい、ツイッターでやり取りするだけね。ポッドキャスト番組にこうメールをするリスナー仲間といいますか、そういう感じですよね。すごいよねこれ。末永さんだってね、会ったこともないし、同じリスナー仲間なだけでこうね、メールを、くださって、で僕の話のそういう子供におしゃべりしてる中の子供に対する、なんかこう僕がコーチをやっていく上でのなんかこう心構えだったりとか、そういう何かヒントを元に子育ての一辺を担ってくれてると思うとね、ほんとすごいですよね、このポッドキャストの世界。はい、だからこれからもね、教育論みたいな大風呂敷広げるとだいたい苦しいんですけど、ちょっとね、僕の思ってることを少しずつね話していけたらなとは思いますけどもね。 まあ、参考にするかしないかは僕個人の感想とか僕個人 の、 見解とかそういう感じなんで個人個人でね違うんじゃねえかなって思うことも多々あるとは思うんですけど、なんか共感できることがね少しでもあればと思いますけどもね。はい、いやー、ワンダさんありがとうございます。本当にもうね、で、ワンダさんだいぶ酒飲むからな、ちょっと負けてられないなって感じなんですけど、はい、4月ね無事に帰国されることを、心よりお待ちしております。はい、続きまして、お、来た来た来た、これだ、どうも本町さん、アプローチラジオですということで、アプローチラジオの MC ケンさんからメールいただきましてありがとうございます。ケンさんね、俺言ったかな、僕ケンタなんですよ、下の名前が。はい、ケンタだからね、ケンさんとちょっとキャラ被ってんなと思って、はい朝ドキッとしました。どうも初めまして、アプローチラジオのリョウとケンです。コーナーでのラジオのご紹介ありがとうございました。いえいえ、とんでもない。はい、ハンクララジオを知るきっかけはポッドキャストで番組を探していたところをたまたま見つけて聞き始めたのが最初でした。そうですよね、たまたまですよね。こんなちっぽけなね番組をね見つけてね聞いてるなんてね、たまたま以外ありませんよ。はい、ハンクララジオの第107号を朝仕事をしながら拝聴していましたところ、コーナーでアプローチラジオの名が出た時にドキッとしました。アプローチラジオの由来はまさにサッカーのアプローチから取ったものです。あ、これね何号かで言ってたね僕も全部聞きましたよ、4号まで、4週か、第4週4蹴りまでね。はい、皆さんの心に少しでも近づいていけたらと思って名前を付けました。そうそう、このアプローチっていうのがこうボールを持ってる選手にアプローチっていう、こう近づいてボールを奪いに行くっていう作業なんですよ、声かけとか。だからアプローチって言われたらこうボールに寄っていかなきゃいけないみたいな感じで。はい、なるほどね、近づいてきましょうどんどん。はい、サッカーの話や落語など共通点が多い本町さんを僕たちは兄貴と呼んでいきたいと思います。僕たちはお互い22歳です。ポッドキャスト界ではまだまだ新米ですので、これからもぜひぜひぜひよろしくお願いします。長文ラブ失礼いたしました。PS アプローチラジオ第5話でこの話 を話すつもりなので、ぜひお聞きくださいませということで。はい、いや、ありがとうございます。いやね、二人の会話に僕入りたくて、いや、ね、今第4号だ、 5話でこう多分話してくれてるみたいなんですけど、この配信とどんぐらいこうなるのかな、わかんないけど、漫画の話とかサッカーの高校の話とかね、僕高校でサッカーしないんですけど、もう漫画の話なんかね、僕ドンピタで、すごい趣味が合うと思うんです。スラムダンクとかね、メジャーとかね、メジャー僕全巻持ってますからね。で、僕、ちなみに僕のメジャーの一番好きなシーンは、重野五郎が、なんか、孤島でこうみんなでトレーニングして、一軍の特待生組と試合した時に、五郎の左肩を、こう、大事にするトシヤの、五郎くんにはもうこの左肩しかないんだからね、この一言が一番好きです。はい、それと僕の理想の女性の一人として、五郎の奥さんの薫が好きです、僕。はい、気持ち悪いこと言いましたね。はいいやー、ありがとうございます。本当ね、二人のサッカーの会話とかしたいし、一緒にボール蹴ってみたいですね。でもどうだろう、10個違い9個違いぐらい、だいぶ違うよそれ。いやー、ほんとね、兄貴だって、俺俺兄貴だって、俺末っ子だからね、弟とかいないから兄貴なんて呼ばれるのないからね、ぜひね、兄貴としてね、僕もこれから頑張っていきますよ。 いやー楽しみな番組ですよアプローチラジオ。うん、はい、まあ、まあそんな感じで、3通メールいただきましてありがとうございます。で、最近始まったこのしりとりね、しりとり、うん、しりとりアマンというタイトルで、図、今回は図なんですよ。最初は新潟県産コシヒカリで、アマンさんの律儀な人とは、なんだっけ、トスフューチャーズ、ケンハドさんからいただいたトスフューチャーズ図で、今回しりとりアマンというタイトルで、ズワイガニが食べられる居酒屋。はい、いいですね。ズワイガニが食べられる居酒屋の屋で行きましょう。はい、もう迷うことなくこれですよね。別にアマンさんからの一通しか来てないからじゃなくて、田舎じゃないとズワイガニは食べられませんよ。一通しか来てないからじゃないよ。うん、だからみんなね、もっとね、しりとり声声どんどん声カモンカモン、そんな感じです。はい、続きましては居酒屋の屋、屋ですね、やゆよの屋ですね。はい、皆さんからのしりとり、などなどメールね、何度でも、もう自分一人でね何通りも送ってもいいですしね。はい、屋から始まるね、うん、屋根がない家とかね、もう田舎とかじゃねえじゃん、ただのスラム街ですからそれね。そんな感じで、ふつおたとかね、こうメールをお待ちしております。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ、番組は墓場のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
本マッチ FC。 このコーナーはですね、私、サッカーのコーチをしている、ハホマチがですね、サッカーについてお話しするコーナーでございます。まあまあこうサッカーのコーチをして、今年で何年だ、15年目になりますかね。高校1年からサッカーの指導に携わって、やっているわけなんですけども、実際今ね、小学生中学生のサッカークラブのコーチをやってるんですけど、まあ本当ね、極端な話すればサッカーを教えるのと同じぐらいの比率でこう人間力みたいなのを教えることが多いんですよ。もう細かいことで言えばご飯食べるときは座って食えとかね、挨拶しなさいとか、あとなんだろう、それこそ挨拶するときは座ってじゃなくて立ってしなさいとかね、走ってる最中に挨拶するんじゃなくて止まって挨拶するとかね、そういう細かいことを言うことが多いんですよ。で、なんて言ったらいいのかな、こう僕がこうコーチをしている中で、やっぱりその挨拶とか返事とかってサッカーとは全く無関係と思われつつもやっぱり大事なことだと思うんですよね、人間力っていう部分では。なのでそのまあ挨拶、おはようございますとかさようならとかで返事とかね、はいっていうのとかね、こう話を聞く姿勢とかいろいろそういうのがあるんですけど、僕が結構こう僕の中で大事かなって思ってるのは、その挨拶と同じぐらいお礼をする、感謝するっていうことが大事だと思ってて、で、すごいなんかカッコつけて言うみたいに聞こえちゃったらあれなんですけど、ありがとうっていう言葉は僕魔法の言葉だと思ってて、やっぱね、ありがとうっていう言葉がすごい素敵に感じてしまう年頃なわけですよ。僕は今31歳なんですけど、やっぱこのありがとうっていう言葉が本当素敵に思えてきてて、 で、ちょっと話はずれるんですけど、僕ね、ミスター・チルドレンがめちゃくちゃ好きなんですよ。で、その中でも、ホームというアルバムの中から、彩りっていう歌があるんですね。で、この歌はどういう歌かっていうと、こう、今自分がやってる仕事とか、関わりを持ってる人とかっていうのを、人たちの笑顔を作っていくことが、回り巡って、ね、こう、自分を笑顔にしてくれたり、今目の前にいる人の笑顔を作ってたりとかっていう歌なんですよ。もしあれだったらね、なんか YouTube とかね、なんかでこう聞いてもらえたらなと思うんですけど、なんでそのありがとうっていう言葉をどんどんこう言ってほしいと思うんですよね。まあむやみに言えばいいってもんじゃないと思うんですよ。でそんな時に僕は子供たちにですね、心のこもったありがとうの1000回目に奇跡が起こるっていう、まあ嘘つうかなんていうんですか、こう迷信ですけど、僕はそういう風に子供たちに伝えてるんですよ。ありがとうの奇跡っていう風に僕は言ってるんですけど、心のこもったありがとうの1000回目に奇跡が起こる。でその奇跡っていうのはその個人の奇跡なんで、旗から見たら全然奇跡じゃないことなんですけど、自分にとって、その人にとっての奇跡が、1000回目に起こるんじゃないかなと思ってて、はい。まあその人にとってはね、こう例えば自動販売機で当たりのジュースが出るのも奇跡かもしれないし、通勤の途中に、車に乗ってたら信号が青信号で何連続も通れたとか、そういうのも奇跡かもしれませんし、ね、運命の人に巡り合えたっていうのも奇跡かもしれないし、はい。だからありがとうっていう言葉をどんどんどんどん使ってほしいなと思ってて、でもうありがとうを言うのってもう果てしないんですよね、僕の思うありがとうって。例えばそうだな、まあ僕はこうやってね、ポッドキャストでおしゃべりしてるんであれですけど、聞いてくださってるリスナーの皆さんにまずありがとうですよね。はい。で実際こうやって電波を通してこうありがとうって伝えてはいるんですけど、実際はこうちゃんとね届いてないというか、でその僕のありがとうが回り巡ってその人の目の前の人にありがとうって言われてるような、さっきのミスター・チルドレンの、彩りの話じゃないですけど、だから僕子供たちには今目の前にいる人たちにだけは必ず感謝しろ、感謝していこうっていうふうに言ってるんですよ。まあまずは親ですよね。親兄弟、まあおじいちゃんおばあちゃんとかね、一人ではサッカーしてませんからね。まずそうやってね、送り迎えしてくれるお家の方がいたり、お弁当を作ってくれるお母さんがいたり、もしかしたらお父さんかもしれないですけどね。はい。で、お弁当に関してはお弁当を作る時間があまりにもなくって、コンビニのお弁当かもしれません。じゃあコンビニの店員さんにありがとうですし、はい。だからそのお弁当を作ってるね、コンビニのお弁当を作ってる、まあ、業者の人には直接ありがとうは言えないですよね。自分の着ているユニフォームを紡いだ糸を紡いでる人には直接ありがとう言えないですよね。自分の履いてるシューズを作ってくれた、工場のおじさんおばさんにはありがとうを直接言えないですよね。だから最悪今自分の目の前にいる人にはありがとうをしっかり伝えていこうぜっていう風に言ってます。1000回目に奇跡が起こるかどうかは知りません。そういう気持ちで感謝を表していくのがいいんじゃないかって思ってますね。そんな感じで、僕は子供たちに接してるんですけど、だからう嘘でしょって思うかもしれないですけど、僕コンビニとかで買い物しますよね。するときにちゃんと頭下げてとかかしこまってじゃないですけど、ありがとうございましたって僕言うんですよ。なんていうんですか、コンビニの店員さんがありがとうございましたっていうのと同じぐらいのタイミングでありがとうございました って言ってきますし、ご飯屋さん行ってご飯食べた帰りにはまあ、レジでね、支払いして帰るときはそのレジの人には言いますし、ごちそうさまでした、食券買うときとかはもう立ち上がったときに店員さんがいればね、あれごちそうさまでしたって言いますし、はい、だそういうふうにぜひね、こうありがとうを増やしていきたいなって思ってるんですよ。なんかで聞いたことあるんですけど、日本人が生まれて死ぬまで一番多く言う言葉はすいませんらしくて、うん、なんかこうなんて言ったらいいか分かんないけど、なんか寂しい気がして、ありがとうっていう言葉をもっともっとね広まってっていうか、何気ない一言だと思うんですけど、その何気ない一言がこう生活を明るくするのかなってちょっと思ってるんですけど、どうですか？ありがとう言ってきませんか？偽善とかね、そういう風に思われちまうこともあると思います。そう思ってるリスナーの方もいるかもしれませんが、僕は人にどう思われようがありがとうをいっぱい使っていこうと思ってます。で、僕の目の前にいる僕がサッカーを教えている子供たちにはそうあってほしいと思ってます。はい、そういう風に毎日サッカーやってます。だから僕が今感謝するのはまずリスナーさんとかで、こう届かないけどこうやって録音してる iPhone を作ってくれた業者の人、あとはあの人ジョブスさんにもありがとうだし、ドコモの人もそうね、ドコモの人にもありがとう、その売ってくれたドコモショップの人もありがとうだし、まあ、直接は届かないので別のどこかでね、ありがとう言っていければと思ってます。で、もっとこうありがとうをうまく使う、子供たちに使ってもらうためにもっといいなんかねえかなって思って、ありがとうの奇跡の以外にで、ちょっと全然こうまとまってないんですけど、その目に見えないありがとうタンクっていうのを人間は背負ってて、でそのありがとうタンクをやっぱこうね、自分からありがとうを言って空にしていく作業が必要だと思ってて、僕の勝手な妄想ですけど、そのありがとうタンクを空にするとありがとうタンクがでかくなると思う、でかくなるっていう僕の、理論で、でありがとうタンクをどんどんどんどんこう使ってタンクを大きくして、人からのありがとうをいっぱいもらえるような、そういうね風にうまいことをまとめて、子供たちにありがとうをもっともっといっぱい使ってほしいなって思うよ。すごい、まあ、作り話っちゃ作り話ですけど、そういう考え方をちょっとまとめていきたいなと思ってるんですけど、だからね、このありがとうタンクをこうどんどん大きくして、次自分がありがとうを言う量をまず増やしていくし、ありがとうを取り込める、素直に取り込めるタンクを大きくあればね、ありがとうどんどんどんどん言ってもらえるっていう理論なんで、そのありがとうタンクをね、こう皆さん目に見えないありがとうタンクを背負っているつもりで、どんどんありがとうを言って、ありがとうタンクを大きくして、ありがとうをどんどん言ってもらえるような、そういう世界って素晴らしくない？まあ実際ね、僕もね、こいつにありがとうなんて言いたかねえよってことももちろんありますよ。うん、ありますけどね、なんかこうそんなこんなことを考えてるので、なんか無理にでもありがとうっていうか、こう別の形でありがとうをうまくふわっともやっとくらっと言ってるつもりなんですけどね。はい、そんな感じのありがとうの奇跡どうですか？はい、まあ、本町 FC でね、サッカーの話じゃないんですけど、こうサッカーをやってる上で、こう僕の目の前にいる子供たち、その保護者の皆様、対戦相手ね、 大きくくくれば JFA、日本サッカー協会とかそういう人たちに感謝の気持ちはもちろんありますからね。はい、みんなでどんどんありがとう使っていこうぜ。ということで本マッチ FC 終了、間違えた、試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは hankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組ではふつおた、本町 FC、スイートポットマッチング、などのリスナーの皆さんから、メールをね募集しております。ふつおたは、何でもいいですよ。感想とか、クレームとか、クレームは嫌だけど、あと本町 FC はねサッカーにまつわる何かいろいろ話してほしいこととか、それこそ、女子サッカーが今ワールドカップ予選やってたりとか、男子の日本代表はね、代表メンバー選出の期間ですしね。あとはまあいろいろそんな感じで、ね、スイートマットマッチングに関しては、今週はお休みしましたが、ポッドキャスト番組の紹介、次戦他戦でも、あると思いますので、ポッドキャストに関しての、お便りはスイートポッドマッチングということで、Gmail、Twitter のハンクララジオのアカウントに DM でもいいので、どしどしお寄せください。はい、この BGM もチャンソエさんが作っていただきましたね。いや本当に嬉しい。だって時間かけてますからね。時間は有限じゃないですからね。そんな中でこのハンクララジオのことを思って作業していただいたので本当にありがとうございます。はい、だからこれからもね、こうチャンソエさんにこうのこの BGM、 オープニングとエンディングのBGM に、恥じない放送をね、続けていきたいなと思っていますわ。はい、まあまあそんな感じでね、いや本当にね、僕ねこういうパソコンで音作るとかこう楽器を演奏するとか本当ダメな人なんで、こういうねことをしてもらえると本当にありがたいんですよ。はい、スイートポットマッチングのコーナーのジングルは、藤本さんがね作っていただいたり、はい、いや本当に本当に嬉しいです。ありがとうですね。ちょっともう全然今日サッカーの練習で声出しすぎて声出ないんですけどね、ごめんなさい。まあそんな感じで、これからもね、一生懸命頑張っていきたいので、リスナーさんと一緒に作っていくこのハンクララジオ、皆さんと一緒にね、頑張っていきましょう、ね、みんなで、ね、はい、ということで、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。また会いましょう。さよなら、バイバイ。